皆さんこんにちは、英語モードです。今日はいつもの配信とは違いまして、違う内容でお送りしたいと思います。話の中心としては昨年2009年の重大ニュース、それからおすすめの英字新聞、この2つが中心になります。まず1つ目、昨年の重大ニュースというのがある英字新聞に載っていまして、全部で30本、載ってたんですが、それもご紹介しつつ、その英字新聞の話もしたいと思います。まず昨年の2009年重大ニュース、スポーツ編、国内編、海外編というふうに分かれていまして、スポーツ編からは8本ありまして、 WBC 野球の WBC が2連覇、イチロー9年連続200本安打、日本のサッカーの代表がワールドカップ出場、ボルト世界神殿2冠、日本のスキー複合が世界一、テニス杉山愛引退、ゴルフ宮里愛アメリカ初優勝、野球松井ワールドシリーズで MVP、 この8本ですね。でうちの英語ものでご紹介したものは2本ありまして、宮里愛と松井の MVP は3本勝負にありますので、これURL 貼っておきますので、懐かしのニュースということでご覧いただければと思います。その次、国内編としては11本、まずやっぱ何といっても民主党政権交代から、村上春樹の1984がベストセラー、盲目のピアニスト辻井さんが優勝、裁判員制度スタートしたのも昨年でした、菅谷さん17年ぶり釈放、あの例の足利事件、台風18号猛威、皆既日食日本では46年ぶり、中川元財務大臣死去、酒井紀子覚醒剤で有罪、一橋容疑者2年半の逃亡の末、逮捕される、若田さん日本人初の宇宙長期滞在という11本ですね。でこの英語もの3本勝負では民主党の政権交代と村上春樹のベストセラー、これについて3本勝負あります。これもぜひご覧ください。から海外編も同じ11本で、まあ、トップとしてやはり新型インフルエンザでしょうか、新型インフル世界的流行、韓国のノ・テウ前大統領が自殺、スリランカ25年の内戦に幕、キング・オブ・ポップマイケル・ジャクソン死亡、ハドソン川の奇跡、これ例の、 あのニューヨークのね、ハドソン川に不時着した、不時着して奇跡的に、ほとんど、死んだ人はゼロで、怪我した人もほとんどいなかったという、あの機長ですね、あのことを話したハドソン川の奇跡、ウイグル自治区騒乱、リオデジャネイロ南米初オリンピックへ、オバマ大統領ノーベル平和賞受賞、インドネシア大地震、大地震、ロシア列車爆弾テロ、で最後が安保理核なき世界の議決を採択したという、あ決議を採択したということです。うちの方でもは1本、リオデジャネイロ南米初オリンピック、これは3本勝負もやっています。からオバマに関してはノーベル平和賞はやっていませんが、オバマの大統領就任式の時の3本勝負がありますので、これも URL 貼っておきます。ということで30本、重大ニュース、ご紹介しまして、これはどこから実は引っ張ってきたかと言いますと、朝日ウィークリーという週刊の朝日新聞系の英字新聞に載っていたものを今ご紹介したんですね。でこれが実は私の今のおすすめ英字新聞ということです。まあ、英字新聞、購読なさって、私もしたことありますが、毎日ね日刊で来る新聞はどうしても積んどくって言って、ね、読まないでなんかもう積み上げてしまうということがあるので、習慣がいいのではないかなと思います。初めの、ね時にはね、初心者の方はそれが始め方としてはいいと思います。で今、結構ですね、週刊英字新聞が熱いというか、もう英字新聞というふうに言わない方がいいのではないかというぐらい、すごく 中身作られて、考えられて作られています。その中でも朝日ウィークリー、私今購読しているんですが、本当にそういう意味では新聞初心者というか英語学習の初心者、初級の方から中級上級の方まで楽しめる紙面作りがあって、全部まあ読んですごく読みやすくて、読んでいって終わった読み終わった印象としてはなんか新聞じゃない感じですね。どっちかというと雑誌みたいな感じですかね。なぜかというとその英字新聞って言いながらニュースに占める割合が全体の 1,2 割ぐらいなんじゃないでしょうか。それ以外のまあ連載とかがすごく充実してまして、まあいろんな英語学習っていうまさにそのものもありますし、まあ、いろんな話題ですよね。あと面白いのが、身の上相談、人生相談みたいなやつって、いろんな日本にもありますけど、アメリカとかヨーロッパにもあります。それをそのまま転載しているんです。これで使われる英語っていうのはやはり一番こう自然な英語でね、日常使われるものが入っている。しかも人生がその中に含まれている。だから夫婦でなんかこうね、うちの夫はこうなんですとか、うちの子供はこうなんです、近所の人にこういう人がいて困っていますとかね、そういう英語って一番こう日常をよく使うけどもなかなかこう CD とかで勉強するっていうわけにもいかないような、いわゆる生きた表現っていうのがすごく載ってまして、これは私には面白いなと思って毎週結構読んでますけど、そういうすごいバランスがだから取れてるんですね。あとは映画のスクリプトがあったりしますし、非常にこう取り上げるトピックがですね幅広いで、だから1週間本当に飽きずにこれなら続けられるなという感じで、続けられるそうだと思いますので、もし、まあ、1年の件は簡単にありということで、まあ、少し時間は経ちましたが英字新聞取ろうかななんて思う方はこの朝日ウィークリーをお勧めします。一応ウェブ上で試し読みっていうのができて、紙面がどういうものなのかっていうのは割とこれ分かりやすく、試し読みできますので、あとは試し読みを実際にその見本紙っていうのをね、送ってくれます。それで実際に目にしてすることもできます。あとは URL 貼っているのは英語カウンタウンという、ホームページの中でこの朝日ウィークリーが詳しく紹介されて、あと申し込みをここでできるようになっていますので、今特典がついたりとかキャンペーン中なんでね、少しお得なんじゃないかなということで、朝日ウィークリーご紹介しています。あとは週刊の英字新聞といっても結構ありましてですね、まあ、一番もしかして有名なのが週刊 ST でしょうか。これはジャパンタイムズという日本の老舗の英字新聞の、これ ST の S というのはスチューデントの略で、つまり学生向けというんですかね、生徒向けに、つまり中学生高校生ぐらい向けに作られた、まあ、簡単に作られた、英字新聞、週刊の英字新聞で、ですから想定としては子供を対象にしているんでしょうけども、大人のその初心者の方、初級の方なんかもかなり今購読しているようですね。あ、ちなみに値段なんですが、先ほどの朝日ウィークリーは970円。で、この週刊ステイは1100円ということで、だいたい1000円前後で、購読することができます。ですから、その、まあ、週刊ステイというのが、その、新聞という枠をこう取っ払った、その、もしかしたら先駆者という感じなんでしょうかね。だから週刊ステイもその朝日ウィークリーと同じような紙面作り。ただ、こっちの方がちょっとニュース色がちょっとまあまあまだ強いかなという感じがしますが、読みやすいのかなとは思いますね。字を大きくしたり、各パラグラフで大事な単語とか表現が載って、あとは、簡単な訳が載ってたりもしますから、本当にニュースをこう、まあ、一つ一つやっていきたいという初心者の方はこの週刊ステイがいいのかもしれませんが、ちょっとあんまりニュースニュースっていうんじゃない方は朝日、先の朝日ウィークリーなんかの方がいいと思います。で、そのジャパンタイムズはその週刊ステイ以外にももう一つジャパンタイムズウィークリーという週刊の英字新聞も出しています。これはもう少し ST よりも少し高めの、つか中級ぐらいの方を想定しているもので、過去1週間に起こった、まあ、ニュースを、 まあ、網羅してね、サマリーという形でご紹介、紹介している紙面で、これはもう 100% もこれは新聞です。これもね、実はね、何ヶ月か撮ったことあるんですが、なんかやっぱり新聞ってほら毎日新しいものが読みたいなっていうのが本当は本音で、それを1週間でまとめてくれてると、なんか聞こえはなんか良かったんですけども、なんか個人的にはなんかあんまり工夫が感じられなくて、あんまり読まなかったですね、実はね。というので、私は個人的にはあんまり、ちょっと合いませんでしたが、ジャパンタイムズは2種類週刊英字新聞を持っています。あとは毎日も毎日ウィークリーという新聞があって、さっきご紹介した一押しの朝日ウィークリーにもしかして一番近いのはこれなのかなと思いますが、ただこれ実は、見本紙って送ってくれないんですよね。なので中身あんまよくわかんないんですが、なんとなくこうウェブ上のその説明を見るとかなり朝日ウィークリーに、重なった企画が多いので、こっちもしかしたら皆さんお聞きになっている皆さん、こちら読んでいる方いらっしゃって、これいいですよなんていう方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいんですが、この毎日ウィークリーもかなり朝日ウィークリーに近い企画内容だと思います。あとは日本経済新聞、日経にもありまして、日経ウィークリー、これはさっきのジャパンタイムズウィークリーと同じでも、ニュース 100% の記事ので埋まっていて、1週間のやつを、まとめて紹介しているということですが、これはちょっとまだ私も見本紙を一回読んだことしかないんですが、まあ、日経ですからやはり経済紙ですからね、経済、日経新聞がお好きな方はもしかしたら日経いいかもしれません。ちょっとやっぱ内容難しいので、やっぱり上級者向けだと思いますが、ただ同じ週刊のそのさっきのジャパンタイムズウィークリーと比べるとね、なんかかっこいいんですよね。ちょっとね、字のタイポグラフィーっていうんですけど、字の形がすごく選ばれてて、個人的にはこうなんかこう高級感はなんかジャパンタイムズもあって、ですから経済が好きな人ね、日経の流通とか、産業、昔の産業新聞でしたっけ、その辺の紙面からも記事があるらしいので、経済色が強い記事がお好きな方はこの日経ウィークリーっていうのももしかしたらおすすめかなという感じがします。ということで、1年の計は元旦にありということで、もう1月半ばになってしまいましたが、英字新聞で英語学習力をつけると、最近つくづく思います。英語の力を、総合的にアップする方法、いろんな方法ありますが、一つはリーディングじゃないかなと思います。リーディング、特に速読力ですね、早く正確に読める力、これがリーディング力のアップだけではなくて、同じインプットであるリスニングの力もつけると思っています。リスニングの向上のためにリスニングの勉強をするのももちろん大切なんですが、そのベースとして読む力っていうのがすごく大事なんだというのを最近実感しています。あとはやはり語彙力ですね、単語熟語の力も同時につけていくと、この2つが、両軸足というなんか感じで、この2つがキーを握る、それによってリスニングも上がり、もちろんリーディング、ライティングからね、何でしたっけ、そのリーディングそのもの、あとリスニングか、この4技能、あとスピーキングですよね、その全部に効いてくるのはこの2つが、両車輪という感じがします。ということで、去年の、重大ニュースからおすすめ英字新聞などのお話をしてきました。それではまた次回。